ルカ2章の8節から20節。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
かつてはどこの国でも王子王女が生まれた時にはそれを知らせる役割の人というのがいたんです。で、英国にもそのような人がいまして、街角で叫ぶ人という意味でタウンクライアーと呼ばれています。ウィリアム王子とキャサリン妃の間に男の子が生まれまして、ルイと名付けられました。その時にセントメアリーホスピタルの前で伝統的な衣装を着てその誕生を告げている人、ニュースで見ました。英国王室では過去の伝統を未だに守っているんだなとその時は感心したのですが、実はこの人は王室とは何の関係もない人なんだそうですね。トニー・アップルトンという街頭宣伝を職業にしている人だったということを後で知りまして、ちょっとがっかりいたしました。で、まあそれでも、かつてはあんな風にして王子や王女の誕生が伝えられたのだろうと、そう想像することはできました。で、地上の王子、王女の誕生でさえ大々的に告げ知らされるのに、神の御子イエス様の誕生の時には誰もそれを告げ知らせる人がなかったのです。本当だったら世界中がこぞって祝わなければならないのに、イエス様のお生まれを祝う人もありませんでした。そこで神様は天使を使わし、救い主誕生の喜びの知らせを告げさせました。多くの人はイエス様の誕生の時に大勢の人がこの天使の現れを見まして、その歌声を聞いたんだ。そう思っていますけれども、実はそうではないんです。御使いが現れたのは大勢の人がいたエルサレムではありませんでした。そこから離れた小さな町ベツレヘムでした。もっともこの時だけは住民登録のために宿屋がいっぱいになるほどの人がいたんですけれども、御使いが現れたのはそのベツレヘムの町の中でもなかったのです。町から離れた野原です。ですから救い主誕生の知らせを聞いたのは野原で羊と一緒に野宿していた羊飼いたちだけだったのです。神の御子の誕生、 全世界に告げ知らせなければならない大ニュースなのに、なぜ御使いはローマの皇帝やインドの王たち、また中国の漢王朝の皇帝に現れなかったのでしょうか。御使いが名もない羊飼いたちに現れたのはなぜでしょうか。本来職業に貴賤、尊いとか卑しいとかそういうことは全くないんですけれども、当時人々は羊飼いを卑しい職業とそう考えていました。牧草を求めて転々とする羊飼いたちは安息日を守ることも、また神殿の儀式に参加することもありません。ですから立法にかなわない人たちとそうみなされていました。言うならば社会の片隅に追いやられていた人たちでした。でルカの福音書を読み進んでいきますと気づくことですけれども、そこに登場する人々はほとんどが当時社会的に軽んじられていた人たちです。主の母マリアはガリラヤ地方のナザレの村の人です。このガリラヤというのはユダヤでは生活できなくなった貧しい人たちが新天地を求めて切り開いた開拓地です。ユダヤの人々から見ると異邦人のガリラヤ、そんな風に目に映りまして、そう軽蔑されていました。バプテスマのヨハネの母エリサベツは高齢になるまで子供がありませんでした。当時不妊の女性も肩身の狭い立場にあったのです。その他貧しいやもめ、酒税人、サラーとかった人、足の利かない人、目の見えない人、明日の命もわからない物乞い、そういう人々が福音書に数多く登場します。けれどもそれらの人々はイエス様によって救われています。癒されています。天に迎えられています。救い主イエス・キリストは一定の地位、身分のある人、能力や財産を持った人たちだけの救い主ではないと聖書は教えているのです。むしろ羊飼いたちのように他の人たちから低く見られている人々の救い主なんです。イエス・キリストの恵みから漏れている人、イエス・キリストの救いの及ばない人は誰もいません。御使いが羊飼いたちに現れたのはイエス・キリストが全ての人の救い主であるということを教えているのです。御使いは羊飼いに告げました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。11節です。で御使いが言いました、あなた方のためにと、このあなた方は全世界のすべての人を指します。けれども羊飼いたちはの御使いの言葉を聞いて、私たちのために救い主がお生まれになったんだ、誰か他の人のためでない、この私のために救い主がお生まれになったんだ、そう感じたことでしょう。そのように受け止めること、実はそれが信仰なんです。この方こそ主キリストです。この言葉を聞く私たちは、イエス様、あなたは私の主です、あなたは私の救い主です、そうお答えしたいと、そう思います。で聖書では神様を呼ぶときに単に神様とは言いません。ほとんどの場合、我が神とか我が主とかというふうにして呼んでいます。英語ですと My Lord、 あるいはイエス様についても My Jesus と、そういうのです。神様、イエス様というよりも私の神様、私のイエス様、そういった方がもっと神様、イエス様を身近に感じることができます。実際神様は私たち一人一人と 私とあなたという生きた人格の関係を持ちたい、それを深めたいと願っておられるのです。私たち一人一人にあなたと親しく呼びかけてくださる神様に、私たちもまた私の主、私の神、そうお答えしたいと思うのです。で、御使いは続けてこう言いました。12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。印というのは奇跡のことです。聖書の奇跡、それは神様の愛とか救いの力、目に見える形で表したものです。例えばイスラエルがエジプトから救われた時、海が分かれて、イスラエルの人々はその海の真ん中にできた道を通ってエジプトの軍隊から逃れました。また食べ物が何もない荒野にイスラエルの人は40年間さまよったのですけれども、その毎日毎日マナという食べ物が与えられています。こうしたことは目を見張るような大きな出来事です。不思議なことです。イエス様もまた悪霊を追い出し、病気を治し、死んだ人さえ生き返らせました。人々はイエス様のなさったことを見て大変驚きましたけれども、このイエス様のなさった奇跡というのは、イエス様が真の神であり人を救うお方であるということを示すためのものだったのです。ところが、救い主が世においでになったその印は何でしょう。布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子だ、そういうのです。自分で自分の身を守ることのできない弱く小さな新生児、しかも清潔な産着を着せてもらっているわけではありません。心地の良いベビーベッドに寝かせられているのでもありません。あり合わせの布にくるまれ貝羽桶に寝かせられている赤ん坊、それが栄光に満ちた神様の救いの印だというのです。まあなんとちぐはぐでしょう。なんと信じがたいことでしょう。貝羽桶に寝かせられている赤ん坊のイエス。その姿は、そこにマリアやヨセフがいなかったら家畜小屋に捨てられた子供に見えるじゃありませんか。貝羽桶のイエス様は神の御子がやがてご自分の民から捨てられようとしている、そのことを示しています。貝羽桶は十字架につながります。イエス様が生まれたベツレヘム、これはパンの家という意味の町の名前です。それはイエス様が旧約時代のマナのように天から下ってきたパン、イエスも私はパンであると言われましたように、天から下ってこられたパンであり、私たちを生かすお方なのに、そのお体をまるでパンを裂くように裂き、私たちに与えてくださったあの十字架の出来事を示唆しています。貝羽桶に寝かせられた緑子、それは驚くような印でも神々しいものでもありません。小さく貧しいものです。とても偉大な救いの印とは見えないものです。けれどもそれはイエス様がこれからなそうとしていらっしゃる救いがどんなものかを物語っているのです。そしてこの印は羊飼いたちにとっては絶好のものでした。もしイエス様が宮殿で生まれたとしたら、羊飼いたちはそういうところに行けますか？到底行けませんよね。けれども家畜小屋であったら、羊飼いたちはそこに堂々と入っていくことができます。羊を飼う彼らにとっては、家畜小屋というの、また貝羽桶というものは彼らの領域のものでした。よく知っていることでした。 実際彼らはベツレヘムの町に行った時にもうすぐに貝羽桶に寝かせられた緑子を探し当てることができたのです。神様は羊飼いたちに彼らの手の届く印をお与えくださいました。同じように神様は私たちにも私たちの身近にあるもの、普段の生活の中で起こる出来事、またすぐそばにいる人や家族、友人、また教会で聞く御言葉、証、そうしたものを通して私たちを教えてくださいます。導き、励ましてくださいます。神様は今も私たちに手の届く印を通してご自身を示してくださっているのです。どうぞその印を見逃さないようにしていただきたいと思います。15節と16節に進みましょう。御使いの知らせを聞いた羊飼いたちはどうしたでしょうか。15節。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。羊飼いたちは、御使いの知らせに行動を持って応答しています。で、私たちが救われるのに必要なことは、私たちの側でできることは何もないのです。すべて神様がしてくださった。私たちはそれを受け取るだけでいいんです。信仰というものは神様がしてくださった救いを受け取ることなんです。けれども、信仰には受け身だけではないものがあるんです。聞いた神様の言葉に応えること、行動を起こすことという面もあるわけです。で、羊飼いたちは、御使いの知らせを聞いて終わりませんでした。耳で聞いたことを目で確かめるためにこう言いました。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。しかも彼らはすぐにそのことをしています。御使いは言いましたね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。今日と言いました。羊飼いたちもまたその今日のうちに行動しています。夜が明けて明日になってからとは考えなかったのです。16節。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てたとあります。羊飼いたちはすぐに行動しました。急いでベツレヘムに行ったのです。私たちもこの羊飼いたちのように神様のもとへ急いで行こうじゃありませんか。イエス様は言われました。来なさい、そうすればわかります。ヨハネ 1-36。これは短く言えば、Come and see。来て見なさいという言葉です。神様の言葉を耳で聞き、頭で理解するだけでは、神様の偉大な栄光、その救いを体験することはできません。信仰の一歩を踏み出して、イエス・キリストのところに向かっていくときに、神様は私たちに、私たちが聞いたこのお言葉が実現するのを見せてくださるのです。羊飼いたちは赤ん坊のイエス様を探しています。貝羽桶の中に見つけました。で、彼らは最初に救い主に出会った人たち、救い主を礼拝した人たち、また救い主を証しする人たちになりました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。イエス様のお言葉です。聖書の約束です。救いを、また神様からの答えを探し求める人は必ず見つけます。 私たちもこのクリスマスの今日というこの良い日に、羊飼いたちがしたように行って探して救い主を見つけましょう。その恵みを見つけ出し、自分のものとしようではありませんか。お祈りを捧げましょう。私たちの父なる神様、あなたは御子イエス・キリスト、力ある者や知恵ある者たちにではなく、弱い者、愚かな者たちに示し、喜びの知らせを聞かせてくださいました。そればかりでなく、私たちにもわかる印を与えて、来て見なさい。そう招いてくださっています。あなたが聞かせてくださったこの喜びの知らせに応え、あなたが示してくださっている印によって確信を得、今度は私たちが他の人に来て見なさい、そう語りかけることができるようにしてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。